イスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。2010年も終わりに近づいてきました。この時期はカレンダーを新しいものに交換したりですね、私は愛用している手帳をしばらくの間2010年、2011年と2冊持ち歩いていたんですが、ようやくここに来て新しい年の分だけ持ち歩いて、新しい手帳には起きた出来事をちょっと書いてみたりしてですね、そんな時に少しは綺麗な字で書き込もうかななんて思ったりして、新しい年を迎えた気分になりますね。皆様はこの時期どのようなことで新しい年を迎える気分になるのでしょうか。新年を迎える準備でお忙しい中聞いてくださっている方も、もう新年を迎えてまあ暇だしちょっと聞いてみるかという感じで聞いてくださっている方も、そのどちらでもないけど聞いてくださっている方もありがとうございます。今回ビバマイスタイルは2010年最後の配信になります。今回もどうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2010年12月第5週ビバマイスタイル。番組宛にメールが届きましたので早速お読みしたいと思います。ワクワクネームマジタカさん、ありがとうございます。本文、トミーさん、もう今年も終わりですね。マジタカでございます。さて今年はトミーさんとの新潟アットラジ袋でのお別れとビバマイスタイルでの再会という私にとって大変ドラマチックな出来事がありました。もう一度トミーさんの素敵なお声を毎週聞くことができてとても嬉しく思っています。ありがとうございます。これから年末さらに忙しくなってくると思いますが、お風邪など召しませぬようより良い年末年始をお迎えくださいね。マジタカといただきました。マジタカさん、ありがとうございます。マジタカさんは今年この番組が始まって2回目の配信分からコーナー宛てや番組宛てに数々のメールをくださってるんですね。いつもありがとうございます。今年5月の第4週にこのビバマイスタイルの配信を始めてから7ヶ月ですね。マジタカさんをはじめ皆様から数多くのメールやブログページへのコメントを寄せていただきました。それが本当にありがたくて励みになっております。私は毎回番組の最後に毎週木曜日更新ですとさらっと言っていますけど、この毎週木曜日更新にくじけそうになったこともないわけじゃなかったんですね。これを何年後かの自分が聞いたらこっぱずかしいかもしれないんですけど、いつも楽しみながら番組を作りたいと思う反面ですね、今の自分でできる精一杯の状態で配信したいと思う自分もいまして、自分が納得した形で配信したいと思ってるんですね。まあ、そうすると番組の中身はこれでいいのか、もっと伝え方があるんじゃないかとか、毒吐きたいって言っていつ毒吐くんだとかですね、考え始めるととことん考えていきたい性分のもので、自分の中で迷いのある週は配信が苦しかったりですね、芸術家かですが、こうやって番組宛にメールやコメントを寄せてくださる方々、近頃はツイッターでビバマイスタイルを聞いてるというつぶやきもいただいたりしまして、そういったことすべてが励みになっています。 番組はこれからも悩みながら作っていくと思いますが、いえ、悩むのが好きなんですよ。もうどうしようもないな。まあ、悩むのは良くなりたいと思うからこそなわけで、悩みつつですけど、新しい年もますます笑顔と元気と勇気を持って配信していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。チャレンジしました。1年のうち数回しかない第5週にだけお送りしますコーナー、チャレンジしました。このコーナーは私トミーが毎回一つ何かにチャレンジをして、その内容や結果をお伝えするというものです。今回はそば打ち体験にチャレンジしてきました。おそばです。年越しに食べるよという方も多いと思いますが、自分でおそばを茹でることはあっても、そば打ちをするのは初めてです。しかもそば粉 100% でのそば作りです。次女の夏とチャレンジしてきました。音声を取っては見たものの、周りの声が入りすぎまして、ちょっとお聞き苦しい音声なんですね。なので実際の音声を細切れで流すことにしたいと思います。まず最初はそば粉にお塩を入れて混ぜたところに熱湯を加えるんですよ。この時ボウルの中にですね、そば粉で山を作って、火山の噴火口のようにくぼみを作ったら、そこに熱湯を入れるんですね。ではその時の音声からどうぞ。
そこの平らなボウルにそば粉を入れて、お塩大さじ1、山盛り1くらい入れたらよくかき混ぜます。そしてよくかき混ぜたら、ここに熱湯 160cc 入れるので、真ん中にくぼみの穴を開けて熱湯を入れます。
ずいぶん周りの音声が入っちゃってますでしょ。本当に聞きづらくて申し訳ないです。熱湯を入れたら、周りの砂じゃないよ、そば粉を熱湯にかけるようにしてお湯とそば粉を混ぜていくんですが、ここで失敗したのはこねてしまったということなんですね。
あー、お湯を入れて握っちゃいけないんだけど、
粉と水を混ぜたらこねますよ。もう砂遊び的に。でもそうじゃなくて、指先を振るようにしてパン粉を作るイメージで混ぜなくちゃいけなかったという、もう最初で失敗してます。まあなんとか持ち直しまして、次水を加えて今度こそこねます。
一つにまとめて、すごい持ってきたね。
こねるのは結構力がいりましたけど、楽しかったですね。そしてこんなこね方を教えていただきましたよ。
親指を生地の中に押し込むようにして、上手？先生みたい。両手の親指、あ、どうぞ。両手の親指を生地の中に押し込むように、この手は親指の付け根を生地の中に、なんか職人みたいな手つきになってるぞ。楽しくなる。
そしていよいよ木の台の上にそば粉を振って、そこで生地を伸ばしていきます。できるだけ手で押して、広げて広げて平らにしてから伸ばし棒を使っていくと、広げた時の形が四角になるようにしていくんですね。
すごい水な形になっちゃう。
本当は四角にしないといけない。
あれだ、これなんか何の形だろう。花みたいな形になって花びらみたいに。
これは難しかったです。でもこの辺りからお蕎麦作ってるよっていう雰囲気になってきました。さて、薄く広く伸ばした生地をいよいよ畳んでカットするというあの作業、 手打ちそばといったら、私はこの作業を一番に思い描くところなんですが、
これは引っ張りてることはあるかもしれない。あ、くるくる、のし棒に、伸ばし棒に貼り付けて、あー、くっついてた。
たまにね、こうやって、
はい、今はどうしたらいいですか。
しゃあない、
もうしゃあない。
生地を畳むときにですね、板と生地が張り付いてしまっていることが判明しまして、大変なことに。生地を伸ばす前に打ち粉はしたんですけど、途中でも何度か裏を見て板と生地がくっついていないか打ち粉をしながら確認していく作業が必要だったんですね。先生にしゃあないと言われながら手伝っていただいて、なんとか生地を重ね、いよいよ包丁でカットです。駒板という板で生地を押さえて、駒板の側面に包丁を当ててカットするんですね。この時のやり方は、包丁を下ろして生地をカットした後、その包丁を少し浮かせて、支えている駒板を包丁で横にずらすというやり方なんです。
包丁を下ろして、板だけ押して、包丁を下ろして、板だけ押す。
ここで気づいたのは、生地を畳む生地の幅、包丁の長さより短くしなくちゃいけなかったんですね。いやはや知らないことだらけで、失敗続きのそば打ち体験でした。味は美味しかったんですよ。さすが 100% そば粉の10割そば。熱湯に1分ほどお蕎麦を泳がせて、ざるにあけて流水で洗って食べました。慣れればパンやピザを作るより手軽で簡単かもしれないですね。あと道具がいりますけどね。新潟の古くからあるお宅では、自宅でキネと臼を使って餅つきをする家も多かったと思うんですが、その道具があるお宅だと、ついたお餅を伸ばす板と伸ばし棒はあると思うので、それを使ってもできそうですね。このそば打ち体験、今回はなかなかうまくできなかったので、いつかリベンジしたいと思います。皆さんは年越しのおそば、おいしく召し上がってくださいね。以上、第5木曜日のコーナー、チャレンジしましたでした。音声が聞き苦しくてごめんなさいね。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。先週あたりから新潟も雪景色になりまして、本格的な冬の季節を迎えています。これからますます寒くなりますが、皆様体調を崩されませんように、楽しい年末年始をお過ごしくださいね。ではこれでビバマイスタイル2010年の配信は終了となります。お付き合いいただきましてありがとうございました。新しい年も1月6日の木曜日から引き続き配信していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また番組にお寄せいただくメールは、2011年もバンバンとご紹介していきますので、サイトの右側にあります投稿フォームよりどしどしとご投稿くださいね。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、つい考えすぎちゃう、だって良くなりたいもんな、トミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。それでは皆さん、良いお年を。バイバイ、またね。